リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。投資調整庁 BKPM のロサン・ルスラン長官は、現在実施されている金融政策は、インドネシアが 8% の経済成長を達成するための方法であると述べました。例えば、2017年の輸出額では、ニッケルの輸出額は33億米ドルで、現在、インドネシアで加工されたニッケル発生製品の輸出額は304億米ドルに増加しています。一方、国家開発計画副大臣のフェブリアン・アフィアント・ウディアーツ氏は、2025年にピークを迎える人口ボーナスを活用することの重要性を強調しました。生産年齢人口へのボーナスに備えるため、インドネシア政府は社会、経済、政府という3つの柱に基づいた国家変革戦略を策定しました。それでは次のニュースです。スプラットマン・アリアクタス法務大臣は、電子文証明書、KTP エレクトロニック調達プロジェクトの汚職事件で、逃亡中のシンガポール出身のパウルスタンの容疑者の引き渡し手続きには、1日から2日かかる可能性があると述べました。スプラットマン・アリアクタス法務大臣は、シンガポールの裁判所がインドネシア側が提出した書類が完全であると宣言すれば、パウルスタン氏の引き渡しは直ちに手続きされるだろうと述べました。法務人権署は、パウルスタノスに関する検察庁からの引き渡し要請を受けました。引き渡し要請は、法務人権署の法務総局の中央当局国際法局によって処理されています。以前、汚職撲滅委員会のフィトフォーチャヤント副委員会長は、パウルスタノスがシンガポールで逮捕され、拘留されていると述べていました。別の機会に、議長のセッティオブディアントは、パウルスタノスの国籍変更が彼の引き渡し手続きに影響を与えないことを強調しました。それでは次のニュースです。東カリマンタン州のアクマーマリ知事代行は、東カリマンタン州のスリワヒニ地方長官とともに、2025年2月15日に、ベラウ県マラトワで開催されるスポーツイベント、マラトワラ2025年を発表しました。アクマーマリックによると、マラトワラン2025年は、東カリマンタの観光とスポーツのエコシステムを構築する上で、非常に重要な第一歩となります。アクマーマリック氏は、このイベントが東カリマンタの人々の誇りの象徴となり、東カリマンタの波外れた自然の魅力を楽しみたい観光客にとっての入り口となることを望んでいます。マラトワラン2025年は、東カリマンタン記念日の祝賀儀行事の一環であり、ランニングと観光プロモーションを組み合わせた 2-in-1 のコンセプトで開催されます。マラトワランはスポーツ競技であるだけではなく、マラトワの自然の美しさを紹介する目的でも設計されています。マラトワとデラワンショートは、現在では世界中でますますよく知られるようになっている観光地です。それでは次のニュースです。インドネシア銀行は世界金融市場の不確実性が続くの中で国内投資を発展させる主な鍵と考えられている国内経済の回復力に合わせて世界中の投資家にインドネシアへの投資を呼びかけています。これは、インドネシア銀行総裁、ペリワジオ氏が、2025年、年次投資フォーラムで伝えたものです。ペリ氏は、インドネシアは一貫して、強硬な経済基盤を有する投資先国の一つであると強調しました。フォーラムでペリワジオ氏は、現在の世界経済と金融市場の動向に対応する上で、経済全体が、注意を払う必要がある3つの重要な点を強調しました。最初は、世界経済と金融市場は以前として様々な不確実性と変動性に満ちており、その一つは世界経済の成長の減速と乖離によって引き起こされているということです。2つ目は、これにどう対応するかということです。 そして最後に、同志意思決定プロセスを支援する人工知能などのテクノロジーの使用を最適化することです。それでは、最後のニュースです。インドネシアホテルレストランジャカルタは、会員に対し競争力があるだけではなく、環境保護にも貢献するビジネス観光を実施することを奨励しています。PHRI ジャカルタの議長スクリスナ・イワントナ氏は、2025年の PHRI ジャカルタ地域作業会議に関連してこれを述べました。イワントナ氏は、2025年1月22日に開催されるラケルタは、観光産業と環境の持続可能性を維持するための取り組みとの相乗効果を強化することを目的としています。このイベントには、ハニファイソル農林環境大臣をはじめ、関係政府、関係者、協会メンバー、ホテル、レストラン、業界のビジネス関係者も出席しました。ハニファイソル農林大臣は、環境問題は世界中のすべての国にとっての懸念事項となっており、インドネシアも観光問題に非常に関心を持っていると述べました。大臣は、インドネシアのすべてのホテル及びレストラン運営者に対し、環境に関する規制を遵守するよう要請しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。佐世がお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、中部ジャワのソロから来ました。今週末、カスナナスワカルタハディニング宮殿では、パレードを伴うジュムナガンダーラムが開催される予定です。ソロ宮殿の長である、カゲペハディポクスモ、すなわちグスティディポは、今年のイベントが昨年と異なるのは、1月25日に開催されたジュムナガンダーラムパクブアナ第13祭が、1月26日日曜日のパレードで終了することだと述べました。行列の実施は宮殿の伝統を保存する取り組みの一環です。これは観光省の文化的魅力に関する使命に沿ったものです。ジュムナガンダラムはベダヤカタンダンスで始まります。次のお便りは西カリマンタンのポンティアナから来ました。西カリマンタン州の図書館、文書館、すなわちデーペカは調和の取れた団結数、進歩的、繁栄的、持続可能な西カリマンタの実現と題した文章展示館で600点の歴史的コレクションを展示しました。西カリマンタン州デペカのスグンハリアディ長官は、展示されあった歴史的コレクションは高い歴史的価値があると述べました。現存するアーカイブには、西カリマンタン州の設立の経緯、歴代の知事及び副知事のプロファイル、マンドルの悲劇、スルタン国及び地方自治体時代のアーカイブなどが含まれています。展示会では、テキストアーカイブに加えて、写真アーカイブ、古地図、その他の重要な文書も展示されています。主な見どころの一つは、2024年、パリオリンピックで金メダルを獲得した西カリマンタン州市のロッククライマー、フェデリック・レオナルドの良好アーカイブです。彼はまた、この展覧会が娯楽としただけではなく、地域の文化的、歴史的アイデンティティを維持する上でのアーカイブの重要性について、一般の人々の認識を高める教育の手段にもなることを期待しています。最後のお便りは、中部ジャワのソロから来ました。中部ジャワスソロ市のジェネラスディルマンドーリニー沿いに設置された塩ランタンと神々、女神たちが今年の旧正月のお祝いを盛り上がりました。ソロ市の2025年旧正月合同委員会の委員長、スマートのハディノト氏は、ソロ市調子屋前からパサルデ地区にかけて合計5000個のランタンが設置されたと述べました。スマートの市によると、ソロ市中心部の路上に設置された提灯には、塩提灯や神や女神、笑い物などの模型も書かれていると言います。道都は旧正月のお祝いの一環として、1月26日に開催されるキラップ・ボクスディロ祭も支援しています。 1月25日、つまり旧正月の大晦日には花火大会が行われています。昨年とは異なり、2025年の花火大会の開催時間は、これまでの20分から10分に延長され、30分になります。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。です。今日は1月25日の出来事をお伝えします。最初は1月25日は陸軍士官学校士官候補生奉仕の日として記念されています。陸軍士官学校士官候補生奉仕の日の記念は1946年1月25日に起こったレンコンの戦いにおけるインドネシア軍の奮闘を記念して設立されました。当時インドネシア初の陸軍士官学校であったタングラン陸軍士官学校の士官候補生数十名がレンコン村の日本軍司令部を訪れていました。ダンモゴト少佐は武器を手に入れるために日本軍の武装会場を指揮しました。当時安倍大尉が指揮していた日本軍の交渉は、ダンモゴト少佐、美貌少佐およびタングラン陸軍士官学校の士官候補生によって行われていました。当初交渉は順調に進んだが、当然どこからともなく銃声と機関銃の集中砲火が聞こえてきました。その後不平等な戦闘が発生し、インドネシア共和国軍の士官候補生34名と総攻名ダンモゴト少佐、ソビアント中尉、ストポ中尉が死亡して終了しました。 この出来事を記念して毎年1月15日は陸後士官学校士官候補生奉仕の日として制定されています。次は1月25日は国民栄誉の日として定められました。1月15日はインドネシアでは国民栄誉の日として記念されています。この記念行事は側面の栄養の重要性について認識を高めるための取り組みです。栄養と食品の日の歴史は1551年1月25日の食品情報学校の設立とともにインドネシアの栄養従事者の訓練が始まったことを記念して形成されました。学校が設立された以来、インドネシアの多くの大学で栄養教育が急速に発展し続けています。全国栄養の日は1960年代半に人民食糧研究所によって初めて開催されます。それ以来1月25日は国民栄養の日として祝われています。最後は1971年イディアミンがウガンダの大統領に就任しました。イディアミンダダオウミ将軍は1571年1月25日から1579年4月13日までウガンダを統治した軍事指導者でありました。イディアミンが政権を握るとウガンダは国際的に非常に有名な国になりました。1572年8月、すべての英国系アジア人は90日以内にウガンダから退去するよう命じられました。この行動は人権差別によるものではなく、ウガンダ国民に真の独立をもたらしたいと考えたからです。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Di sore ini menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, yeah, janganlah berganti.
海外放送局 Voice of Malaysia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
の皆さん、インドネシア語です。貿易商とグローバルオーストラリアンハラルサーティフィケーション GAHC はオーストラリア市場におけるインドネシアのハラル製品の競争力を高めるための協力の機会について話し合いました。この議論はブディサンドソ貿易大臣と GAHC との会談で行われました。 GAHC はオーストラリアに拠点を置く海外ハラル機関の一つです。GAHC は世界的にハラル産業の成長を支援し、オーストラリアのインドネシア人ディアスポーラの活動を支援することに尽力しています。会議でブリサントス氏は、オーストラリアのハラル製品市場は有望に成長しており、インドネシアのハラル製品はこの成長する市場で競争できなければならないと述べました。さらに貿易省は輸出促進の取り組みの一環として、オーストラリア市場におけるハラル製品の競争力を高めることに尽力しています。オーストラリア市場におけるインドネシアのハラル製品の競争力を高めるための取り組みは3つの方法で行われています。まず、輸出市場へのアクセス拡大を目指し、世界基準のハラル認証を提供します。そして次は、国際的なハラル基準を満たす上で、中小企業の競争力を高めることです。最後は、インドネシア国内外におけるハラル中小企業製品のマーケティングを支援することです。ブディサンダス氏は、オーストラリアはインドネシアのハラル製品の輸出先として18番目の国であると述べました。過去5年間で、オーストラリアへのインドネシアのハラル製品の輸出は 7.15% を増加しており、2023年には輸出額は5億1527万米ドルに達する見込みです。一方、世界市場におけるハラル製品の輸出機会は以前として非常に有望です。ハラル製品の世界的な需要動向は 9.13% のプラス成長を示しており、2034年には世界の輸入額は 5,919.6億米ドルに達すると予測されています。インドネシアのハラル製品の輸出を促進するため、商務省は中小企業向けに化粧品及び化粧品原料のハラル認証を提供しています。2023年には 18の事業者に、2025年には25の事業者に認定が授与される予定です。その他の取り組みとしては、食品、飲料製品だけではなく、様々な化粧品展示会での促進も含まれています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
スの皆さん、パサワナイのネイシャです。今回は西スラブ必修、クイクイケーキをご紹介します。インドネシアは多様性の宝庫であり、各地域ごとに特徴的な料理があります。西スラブ必修もその一つで、多くの地域と同様にマンダル族を中心とした住民が作る美味しい料理が数多くあります。その中でもクイクイというお菓子はリラックスタイムのお供にぴったりです。マンダル族発祥のクイクイは西スラブ市の道場で簡単に見つけることができます。この独特な味わいと手頃な価格は多くの食通たちを魅了しています。西スラブ市に訪れる機会がない方でも自宅で簡単に作ることができます。クイクイの作るための材料は非常にシンプルで、小麦粉、若いココナッツ、砂糖、卵黄、水、そして少量の塩だけです。作り方はまず小麦粉を卵黄と混ぜ、少しずつ水を加えながらよく混ぜて濃厚な生地を作ります。その後塩と砂糖を加えて、さらに均一に混ぜます。次にすりおろした若いココナッツを加え、再び均一になるまで混ぜます。生地が薄すぎないようにすることがポイントで、そうすることでしっかりと膨らむ仕上がりになります。生地が十分に混ざったら、型を加熱し、生地を型に流し込みます。型に蓋をして、生地がしっかりと膨らむまで待ちます。その後型から取り出して水気を切ります。最後にクイクイの上に砂糖を振りかけます。このお菓子は温かいうちに食べるとさらに美味しくなります。クイクイは朝や午後の定食として、温かいお茶やコーヒーと一緒に楽しむが一般的で、クリスの皆さん、これでご存知の印象を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。 リー外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
国立第一マドラサアリアバスルワンの生徒が2025年オープンワールドロボティックコンペティションで金メダルを獲得したことについてお伝えします。第一国立マドラサアリアバスルワンの生徒パハリ・インサン・ヒダヤトゥロとムハマド・ラフィ・ハビビがマレーシアのサイバージャヤにあるマルチメディア大学で開催された2025年オープンワールドロボティックコンペティションで金メダルを獲得しました。彼らはラインフォロワーカテゴリーで勝利し、インドネシアに大きな誇りをもたらしました。2025年オープンワールドロボティックコンペティションは非常に激しい競争が繰り広げられます。トーナメント方式のため、参加者は挑戦から最大限のパフォーマンスを発揮する必要があります。ファハリーさんとラフィーさんは終始冷静で集中力を保ちました。彼らはわずかミスが致命的な結果を招く可能性があるという大きなプレイヤーの中で最新の注意と忍耐力を発揮し、主催者が準備したラインを完璧にたどるロボットを正確に操作しました。困難な瞬間に直面し、挫折しそうになった時も、その経験が彼らの闘志をさらに燃やがらせ、最終的には優勝して金メダルを持ち帰る、そういう素晴らしい結果を得ることができました。その結果が、ファハリーさんとラフィーさんだけでなく、第一マドラサ・ファスルワン全体にとっても大きな誇りとなりました。特に第一マドラサ・ファスルワン校長のナスルディン・シーをはじめとする学校のサポートが、彼らの才能を伸ばす上で重要な役割を果たしました。彼らの情熱と動力は、次世代の学生たちにとって大きなインスピレーションとなっています。この成功は、インドネシアの若者が世界の舞台で才能、粘り強さ、そして競争力を発揮できることを証明しています。でした、皆さん、これでワナワニを終わります。
Indahnya tak terlukiskan, semoga saya biarkan kamu terbina lebih dulu, sehingga kenangan pahit seringkali terungkit. Aku dan dia beberapa bulan terakhir ini berkencan, bahkan mungkin aku jatuh cinta.
今回は Klompok Roncong Gempo Gendis Gabanso Suru Bilal Indrajaya Gautau Nischaya をご紹介します。この曲はソロ歌手 Bilal Indrajaya によって作詞作曲され2021年にリリースされました。歌詞を見るとこの曲はロマンチックな意味を持っています。甘い言葉が巧みに組み合わされ美しい作品として耳に心地よいものとなっています。この曲は愛に対する揺るぎない信念を描いており、恋に酔いしれ恋しさに包まれる人の気持ちを表現しているかのようです。愛する恋人と共に喜びや悲しみを乗り越えてきた恋の旅路を語るの曲です。恋人への深い愛情から少しの間でも離れることが耐えられず、常に恋しさを感じてしまう様子が描かれています。それでは皆さん、Klompok Roncong Gempo Gendis が伴奏するBilal Indrajaya が歌う、Nischaya を聴いてください。それで音楽の広場を終わります。
Semua takkan musnah, terlanjur abadi. Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. takkan pernah terbuang untuk menepis bayangmu. Tak berdaya
kasih sayang.
agar tiada penyesalan.